ローマの手紙8章の4節をお開きください。週報でも報告がありました通り、今日は洗礼式が持たれます。主に感謝します。2週間前も前原さんという夫人の方が病床で洗礼を受けました。今日は台風の後ですが、若い男性ですので高人君が実はと洗礼を受けるんですね。彼は今年教会に友達に誘われてくるようになって、で信仰をしっかり持たれて、お付き合いで信じるんじゃないでしょうっていうのは全然違います。僕は本当に聖書を調べて心からイエス様が自分の罪からの救い主だと信じてます。ぜひ洗礼を受けさせてくださいと自分から申し出てきましたの で信仰確認をしたら本当に信じてたので、台風の後ですがどうしようかなと思ったんですが、まあ若いですから穴海の中に沈めても大丈夫かと判断しまして、で誰かは私が流されないのでぜひあのロープでつながってほしいんですけども、まあ冗談ですが、まあ洗礼っていうのはお葬式とこの誕生が同時に行われるものなんですね。古い人がキリストと共に葬られて、そしてイエス様がよみがえったと同じように新しい人としてこのキリストと共に歩む、そのような誕生が同時に行われること、本当に感謝します。誕生といえば昨日は実を言うとうちの孫のマリキが2歳の誕生日を迎えたんですね。ありがとうございます。拍手してくださる方は優しい方だ、してない方は優しくないって意味じゃないんですけど、でも残念ながら、まあ、この台風の中でしたので誕生会を持つことができなかったんですね。まあ、明日カールも実を言うと2日後の誕生日、明日がカールの誕生日なんですけど、毎年忘れられる彼が今年は覚えられて、まあ、一緒に誕生会をすることになってますけど、まあ、誕生日っていうのは本当に嬉しいですよね。でみんなの喜びであるわけですけど、それ以上に霊的な誕生、イエス・キリストを信じて神の子とされ永遠の命が与えられて神の国に入れられることほど本当に大きな喜びはないわけで、天においても御使いたち大きな喜びがあると聖書は書いてますけれども、そのように私たちは救われていること、またこのように救われたものが神の国に入れられること、本当に共に主にあって喜びたいと思います。そして神は私たちが霊的にただ新しく生まれるだけではなくし、生まれたものは当然成長していかなければならないわけで、私たちが成長するために必要なことは神の言葉である霊の糧、神の言葉で養われることですね。今朝も御言葉によって成長させていただくことを期待して共に聖書に聞いていきたいと思います。今朝はローマの8章の4節から朗読します。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません、いや従うことができないのです。8節一緒に朗読します、はい、肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。今朝はここまで学びたいと思います。パウロは1節でこう言いましたね。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。キリストイエスにある私たちはもはや、あなたはもはや罪に定められることは決してないんですよ。決してないんです。あなたはもうすでに救われ、神の子とされ永遠の命が与えられているわけで、罪に定められることは決してありません。滅びることは決してありません。救いから漏れることは決してありません。なぜでした？2節にあるようにキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法から解放したからでしたね。罪と死の律法、その法則、その力は強いものですが、さらにそれよりも強い法則、さらにそれよりも強い力、キリストイエスにある命の御霊の法則が、その力が私たちをその罪と死から救い出してくださったわけですね。どのように？ 身代わりでしたね。私たちの罪の身代わりとしてイエス様が十字架で死んでくださったので、私たちは罪から救われたわけです。で、私たちは肉によって、すなわち罪の性質によって弱くなったため、神の律法を行うことができません。しかし律法にできなくなったことを神はしてくださったわけです。何をしてくださいました？神はご自分の御子イエス・キリストを使わせてくださいました。何のためでしたか？私たちの罪を清めるためでしたね。私たちのすべての罪をイエス・キリストの肉に負わせ、罪のない方が罪深いもののようになって、その肉を取ってこられたわけです。この方にはでも罪はないわけで、私たちのすべての罪をその身にすべて負わせて、私たちの罪を十字架の上で処罰してくださったわけです。ですから今やこのキリストイエスにある私たちは罪に定めることは決してありません。義と認められました。そして神は私たちを義と認めるだけではなくして、私たちをさらに性別し、御子の形に、すなわちイエス様と同じ形に私たちを成長させてくださるのが私たちのクリスチャンライフなんですね。今日の箇所からその私たちが成長していく過程を、その様子をパウロは書いていきますので、一緒に今朝は4節から8節まで見ていきます。まず4節をご覧ください。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。律法の要求とは何でしょうか？律法の要求、律法とは神の律法のことですね。神の律法が私たちに要求していることは何ですか？完全であることですね。正しくあることです。神の最高の基準、道徳の基準、その神の律法に従って完全に生きることです。しかし律法を完全に行える人はいるでしょうか？いないわけですね。では律法が問題なんですが、そうではなかったわけですね。律法は聖なるものであり、正しく良いもので、神がお与えになった霊的なものでした。何が問題でした？私たちの罪の問題でしたね。私たちは肉的なものであり、すなわち罪の性質を持ったものなんです。律法は正しいことを教えはしますが、私たちを罪から救うことはできません。しかし律法にできなかったことを神はしてくださったわけです。神はご自分の御子イエス様を私たちを罪から救うために使わせてくださいました。イエス様は神の子キリスト、神が人となって来られた方です。 100% 神であり、 100%人となって来られた方です。ですからこの方は神ご自身ですから、その行いにも、行いだけではなく心の内側の思いも、全てにおいて罪のない方でした。神の律法が要求していること、こう生きなさいということを、イエス様は人となって来られて 100% それを行うことができたわけですね。律法の要求を完全に満たした方はこの方だけなんです。神は罪のないイエス様を、私たちは罪を犯しましたので、その罪を今度はイエス様に背負わせるわけで、それは律法の要求があるわけですね。律法の要求は、罪の報酬は死であるわけです。本来はあなたが、私がその律法に従うと、要求に従うと死ななければならないのを、神は私たちを滅ぼす代わりに、私たちを救うために御子を使わし、そして人となって来られて、イエス様が私たちのすべての罪をその身に背負って、十字架で肉をお捧げになったわけ。罪の処罰を受けてくださった。私が受けなければならないの、あなたが受けなければならないの、身代わりとしてイエス様が血を流してくださったわけで、それは立法 法の要求していることをイエス様はその通りに完全にその要求に応えてくださった。ですから十字架で死なれました、葬られました。しかしこの方には罪はありましたが、罪はなかったわけですよね。ですから神はこの方を死人の中からよみがえらせてくださったわけで、このキリストを信じる信仰によって誰でも義と認められる、これが神の福音であるわけです。ですから今やこのキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありません。神があなたをご覧になるとき直接見ておられるわけではありません。仲介者が途中におられるわけで、その仲介者はただお一人、神とあなたとの仲介者はイエス・キリストだけですよね。この方が義なる方なので、私たちは不義ですね。私たちは不真実なんです。でも私たちはこの方の元にいるので、義なる方が、その義が私たちを覆ってくださっているわけです。だから神があなたをご覧になるときは、あなたは義なるものですと、そのようにみなしてくださるわけです。そして神は私たちを義と認めるだけではなくして、ご自分の御子の性質へと形へと私たちを変え続けてくださるわけです。そのことをペテロはこう書いてます。第一ペテロ開いてください。イエス様の性質は愛ですね。そしてイエス様の性質は清さです。ペテロはそのイエス様のすぐそばにずっといた男で、彼はこのように聖霊に動かされて書いてます。第一ペテロの1章の14節、従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、以前私たちは無知で神のことを知らない、霊的なことを知らない、だからその欲望に従っていったわけですけど、でももうそうではなくして従順な子供となって、その欲望に従わず、むしろ15節にはあなた方を召された、なんて書かれてますか、聖なる方に習いってあります。私たちを召した方、私たちを救ってくださった方、その聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。ヘブルの12章も開いてください。少し前の方行って、私の聖書は455ページです。12章の14節ではこう書かれています。12-14、一緒に朗読します。12-14節、ご一緒にどうぞ。はい。すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も死を見ることができません。すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も死を見ることができません。そのように聖書は私たちが清くあるように、そのように進めています。しかし自分の力によって清く生きることなどできませんね。どのようにできるんですか。さあ戻りましょう。パウロは何と言ってますか。肉に従わず御霊に従って歩むことによってですね、私たちがキリストを信じたとき、御霊は、聖霊はあなたのうちに住んでくださいました。ですからあなたはイエスは主ですと告白できるわけです。そして御霊は、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であるとエペソの書には書かれています。で、聖霊は私たちを助ける方です。慰める方です。そして私たちを内側よりイエス様の性質へと同じ形に変えるために働いてくださいます。私たちがその聖霊に御霊に従って歩むとき、律法の要求、それは何ですか。正しいことをすること、良いことをすることでしたね。それができるように変えられ続けるわけですよ。それをして救われるわけではありませんでしたね。勘違いしないように、誰も救われないわけです。 じゃあ救われた後それをいらないのか、そうではないわけですね。神の要求は変わらないわけです。正しくあるように、良い行いをするように。でも自分の力ではできないわけで、神は私たちを罪から清め、そして私たちに聖霊を与えて、聖霊は内側に住んでおられるわけで、神が求めておられることを私たちはできるように、その聖霊は力を与えて助けてくださるわけ。このように神は私たちを義と認め、良い行いをするためにキリストにあって新しく作られたんですよ。あなたは新しくされた人なんです。部分的に変えられたのではありません。リフォームをしているわけではないんです。完全に古いのは終わって、全く新しい性質があなたには与えられて、でもそれは自動的にそうなっていくのではなくて、私たちが御霊に、肉に従わずに、罪の生活に歩まずに、そこを捨てて私たちが御霊によって歩むときに、従っていくときに、私たちはそのように成長させられていく。これが神が私たちを救ってくださった目的にあるわけです。でも安心してください。何十年経っても完全になるわけではありません。失敗もたくさんするでしょう。私たちの希望はこの地上にあるのではなくして、イエス様と会うときに私たちは完全な姿に変える。そこまで私たちはずっと完全を目指して、主を目指して主に変えられることを目標に、ゴールに私たちは前進し続けるのがクリスチャン生活なんです。ですから自分はまだまだ当然なんですよ。いや、信じてる、まだこんなこと、そうなんですね。私たちそれを繰り返しながら互いの信仰を励まし合って成長させれていくのが私たちのクリスチャンライフですね。さあ5節見てください。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。パウロはここで人間を2種類に分けています。肉に従う者と御霊に従う者です。肉に従う者とはキリストを信じていない人、生まれながらの人間のことです。すなわち未信者、ノンクリスチャンのことですね。御霊に従う者とはイエス・キリストを信じて霊的に新しく生まれた人のことです。すなわち私たちクリスチャンのことを御霊に従う者とパウロは呼んでいます。ヨハネの3章にニコデモが出てきますね。彼はユダヤ人の議員でした。宗教的にも道徳的にも立派で裕福な人で、人々から尊敬されている人でした。その人が夜イエス様のもとに来て言いました。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。彼はイエス様が足名を癒し、手の不自由なものを癒し、盲人を癒し、そして死人さえも生き返らせる、そのようなことを見聞きしてて、確かにこの方は神から使わされた方であること、その奇跡を見れば、そうだっていうことを彼は認めたわけですけど、まだ信仰があったわけではありませんでした。するとイエス様は彼に言われました。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモイエス様に言いました。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入ることなどできるでしょうか。彼はかなり年を取っていたようです。すべてを持っていました。地域もありました。聖書のことも知っていました。神がお一人であることも知っていました。道徳的にも立派でした。指導者でした。人々にも教える立場にありました。でもかなり年を取ってすべてを持っていたんですが、 持ってないのがあったんです。人から見たら全て満たされているように見えたわけですけど、彼の内側で最も大切なものに欠けていました。それは天国に入る確信がなかったんです。神について教えること地域もありましたし、神の国についての地域も教えることもできたわけですけど、彼自身がそこに入る確信がなかった。不安、恐れがありました。霊的に新しく生まれる意味が分かりませんでした。どのようにして霊的に新しく生まれるのか知りませんでした。そこでイエス様は答えられました。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。イエス様はここで人間には二つの誕生があることを教えました。肉体の誕生と霊的な誕生があるという。肉体の誕生だけでは神の国に入れません。クリスチャンホームで生まれても、どんなに聖書を知ったとしても、どんなに祈りが上手だったとしても、もし霊的に新しく生まれなければ神の国に入れないんです。なぜ？人は生まれながらみんな罪を持っているからですね。ですから神の国に入るためには肉体の誕生だけではなくして、いろんなことができることではなくして、知識があることではなくして、人々から尊敬されていることではなくして、霊的に新しく生まれているか生まれてないかだけなんです。ニコデモは霊的に生まれていませんでした。ではどのように霊的に新しく生まれるんですか。とてもシンプルですね。私たちもすでに知っていることで、イエス・キリストを信じて御霊によって新しく生まれることなんです。キリストを信じて御霊によって霊的に新しく生まれること、そのことをパウロはさ戻りますけど、ここで御霊に従うものと言っているわけですね。クリスチャンはキリストを信じて神の御霊によって霊的に新しく生まれたものなんです。そして御霊に従うものなんです。信じたのに従わないっていうことは信じてないということであって、御霊によって新しく生まれたのであれば当然従うわけですね。御霊に従うものは御霊に属することを考えます、パウロは言ってますけれども、この御霊に属することとは、御霊は神の御心を行うように私たちを助けるわけです。キリストの栄光を表すために彼は働くわけで、クリスチャンになると今まで考えてなかったのに新しく生まれると何が神の御心なのかなって考え始めるわけですよね。成長すればするほどそのように思ってくる。神様の御心は一体何なんだろうか、神様が喜ばれることは何なんだろうか、そのように考えるわけですよ。だからパウロがここで言ってることそういうことですね。考えているわけですね。そのようなこと、そのようなことを思うわけです。そのようなことに関心があるわけですよ。以前はそういうこと全く関心なかったですよね。そういうことを思いもしないし考えもしなかったわけ。でも今はそういうことを考え思い、そういうことに関心があるわけです。で、12章行くとパウロはこのように言ってますね。先に開きますね。12章の1節行くとローマの彼はこう言ってます。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体は神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。体を捧げること、体を神のために使うこと、これが神の前にふさわしい礼拝なんです。ですから日曜日ただ来てここで賛美しました、終わりましたということではないです。あなたの生活そのものが、日曜から日曜まで、あなたの1週間、1ヶ月、1年、生涯を通して あなたは神を礼拝するために、神との交わりのために救われたわけなんですけれども、それは日曜日だけの礼拝ではなくて、毎日毎日私たちは生きているそのもの、生活そのものが神を褒めたたえる生活なんです。神はあなたを通して栄光を表されるわけで、あなたが良い行いをすることによって人々は、あの人キリストを信じて変わったな、変わった人だなっていうのと意味が違いますけれども、変えられた人なんです。私たちはなぜかな、教会行くようになった、キリストを信じた、で悪い行いをしてたものが良い行いをするようになると、そのように人々を評価するわけですよね。で神が崇められる。でも教会を言って、なんでああいうことをするんだろうってなると、逆のことが起こってくる。私たちは体を持って神を礼拝するわけですね。ですからこの世と調子を合わせていけませんって2節で言っています。妥協しないように、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。自分で変えるのではなく変えていただくわけです。そうすれば、なんて書かれてますか、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになりますと言ってます。これが御霊に属している、御霊に従う私たちの生き方ですね。神の御心、神に喜ばれることは何なのかを考えて生活するわけです。一方、キリストを信じていない、いわゆるクリスチャンでない人たちはどうですか。あるいはクリスチャンじゃなかった時のあなたはどうでしょうか。御霊に属することを考えましたか。神の御心を考えました。全く考えなかったわけです。そういうことには全く関心なかったわけです。当然ですね。だから第一コリント、ここもどうぞ開ける方開いてください。第一コリントの2章すぐ隣ですね。2章の14節でパウロはこう書いてるわけですね。329ページです。生まれながらの人間はってあります。やはりキリストを信じてない人は神の御霊に属することを受け入れませんってあります。それらはその人に愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからですと書かれている通りに、クリスチャンじゃない人たちは当然霊的な事柄に関心がありません。それは彼らにとって愚かなことであり、理解することができません。彼らは肉に属することを考えるわけです。さあ戻りましょう。肉に属すること、体のこと、何を食べようかな。信仰を持つ前、私たちの最も関心はそれでしたよね。なんかおいしいとこ行きたいな、カフェ行きたいな、グルメ、そのように私たち飲み食いすることに関心があり、また何を着ようかな、ファッションに関心があるわけ。悪いことではないんですけど、信仰ない時にはそれらのものが最優先だったんです。そしてそれらのことで満たされることが自分が幸せだと感じるわけです。持ってることが幸せだと思うわけです。持ってないことを不幸だと思うわけです。持ち物に左右されるわけです。自分を満たすものはそういう物質的なものでしか満たされない世界、これが信仰ない人たちの世界ですから、持つことに非常にこの執着していくわけです。それを持っていることが成功のステータスになってくる。ブランド物を持ち、いい家に住み、いい車に乗って、いい生活をすることが幸せであると思っているのが信仰ない人たち。私たちも以前はその中にいたのでよくわかるわけです。しかし今はそういう物質的なことではなくして、もっと内側のことが大切であることをわかるわけです。信仰ない時は神を喜ばすことよりも自分の肉の欲を満たすこと、自分が喜ぶことだけいつも考えていました。しかし今はそれ以上に神を喜ばすことが自分の内側で大きな喜びになることが分かるわけです。御霊にある喜びが私たちには主にあっていつもあるわけですね。さあ戻ります。6節見てください。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。肉とは生まれながらの堕落した人間の罪の性質のことです。パウロは肉の思いは死ですと言ってますが、 肉体の死ではなく霊的な死のことですね。そのことをエペソの2章でこのようにパウロは言ってます。エペソの2章1節で、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありとあります。自分の背きと罪の中に死んでいたもの、これが私たちの過去でしたね。そして2節には、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。過去はそうでした。私たちも皆不従順の子らの中にあって全く神に従おうとしませんでした。その中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと。これが私たちの過去であったわけですね。皆同じなんです。以前は私たちも罪の中で霊的に死んだものでした。さあ戻ります。霊的に死んでいるので、霊的なものである神の律法に対して、神の律法は霊的なことですね、その律法に対して神の言葉に対して神の教えに対して反応できない、死んでるわけです、反応できないわけです。そういうことに無感覚であったわけです。しかし罪に対しては生きてましたので、もうそこに対してはもう本当に反応が早いわけですよ。すぐに罪を犯してしまうわけです。で、自分の肉の欲があるわけで、その欲のままに生きる。そして肉と心の望むことを行って、当然神の御怒りを受けるものであったわけです。過去は。しかし今は、ある時に友人あるいは家族に誘われて、教会に来て福音を私たち聞いたわけです。そしてよく聞いて理解したのでイエス・キリストを信じて罪から救われました。キリストと共に私たちの古い人は葬られ、キリストがよみがえられた時、同じように私たちも新しい人にされたわけです。霊的に死んでいた私たちが御霊によって新しく生まれ、新しい命に歩むようにされました。イエス・キリストを通して私たち今は神の恵みの御座に大胆に近づくことができて、神に対して生きるものとなっている。以前は死んだものでしたけど、今はキリストを通して私たちはその生きるわけです。以前は神に対して私たちは敵対関係にあったわけですが、神が御子を使わせてくださり、私たちの、罪のためにイエス様が血を流すことによって、私たちのこの敵対関係が、神が和解の務めをしてくださった。一方的に神との平和を今は持っているわけです。そしてどんな苦しい境遇の中にあっても主にあって喜び、希望を持ち、神の平安をいつも内側に持つことができるわけです。肉の思い、罪の結末は死ですが、御霊の思い、神の御心を私たちが行うなら、そこには命があり、豊かな平安を持つことがいつもできます。7節ご覧ください。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません、いや従うことができないのです。肉の思い、すなわち人間の堕落した罪の性質は、いつも神に敵対します。肉は神の律法に従いません。いや、従うことができませんとパウロははっきりと言っています。従いたくないし、従えないし、従うことができないわけです。これが生まれながらの人間の性質なんです。外面的には行いでは従ってふりをすることできますね。パリサイ人たちがそうでしたよ。立派でした、彼らは。人々を尊敬してたわけです。でもキリストを信じてたんですが、そうではなかったわけですね。内側にはいつも 反抗心がありまして、ですから生まれながらの人間、堕落したしてしまった人間は神に従いません。神に従うより自分の肉の欲に従って自分のやりたい放題したいのが私たちの肉なんですよ。罪の性質なんです。そのことをパウロはガラテア、ここ開いてください、今のところ押さえていただいて、ガラテアの5章でこの生まれながらの人間、肉と御霊のことの比較をガラテアの5章でこのように彼はしています。5章の13節、ガラテアの5章の13節、381ページです。兄弟たち13、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。自由を与えるために私たちは救われたんですね。ただ自由なんですが、その自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕え合いなさい。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。気をつけなさい。互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら互いの間で滅ぼされてしまいます。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって相撲ではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょうと、パウロは肉と御霊に従うことのこの対立していることで、そのことをはっきりと御霊に従うように私たちが神の御心を行うためにはそれしかないですね。さあ戻りましょう。最後に8節、肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。今日のまとめですね。肉とは先ほど6節で説明したように、生まれながらの堕落した人間の罪の性質のことです。罪があっては外面的にどんなに良い行いをしたとしても、宗教的な儀式をしたとしても神を喜ばせることはできません。第一サムエルを開いてメッセージを閉じます。第一サムエルの15章を開いてください。イスラエルの最初の王はサウル王でしたね。彼は神が選んだものではなくして、人々が推薦して、その人の推薦によって王になった人でした。で、人の目には彼は謙遜のように見えましたが、実はプライドが高くて神に従う心がなかったのがサウル王でした。で、彼は祭司でもないのに預言者サムエルが来るのが遅れたので、祭司の務めを彼はしてはいけないことを彼はしてしまうような、神の戒めを軽んじるような人でした。さらに神が敵を誠実性と命じたのに従わなかったわけですね。で、中途半端な従い方をして、そこに羊や牛の最も良いものを彼は惜しむわけです。さらに自分がやったことの記念碑をそこで彼は立てて満足をするわけですね。で、地位や名誉を 人々からの評価を求めているのがそのサウル王でした。で、預言者サムエルが来た時に、私は主のことを守りましたと言って、自分は主に従っているように言っているわけですけど、するとその後ろの方でこの牛がもーって鳴くわけですね。で、めーって羊が鳴くわけで、彼が隠していたものが後ろの方で、鳴いたので、サムエルがあそこで聞こえているのは何なのか、私も前に主から教えられているのだって、それを私は告げに来たんだ。で、すると彼は謝るどころか、いやいや私ではなくて兵士たちがそのようにしたんですという。で、彼らがその生贄のためにその良いものを取っておきましょうということで、私は主のためにそれを取ったんですと言い訳をして、人に責任転嫁をするわけで、そこでサムエルが語ったのがこの第一サムエルの15章の22節なんですね。サムエルはこう言いました。主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。従わないことは占いの罪、高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。で、するとサウル王はサムエルにこう言うんですね。私は罪を犯しました。兵士たちを恐れて彼らの声に聞き従い、主の命令とあなたの言葉に背いたからです。どうか今私の罪を見逃してください。そして私は主を礼拝することができるように一緒に帰ってください。で、サムエルは何て答えるかというと、私はあなたと一緒に帰りません。あなたは主の言葉を退け、主があなたをイスラエルの王位から退けられたからです。で、サムエルが引き返していこうとしたときに、サウルが彼の上着の裾をつかんだので、上着は裂けた、もう裂けたものは戻らないわけです。で、実際そうなっていくわけですね。で、ここでサウルは、私は罪を犯しました、そのように言ってますが、実は言うと心から悔い改めたのではないわけですね。なぜなら罪を犯したのは自分のせいではありませんって言われてる。兵士たちがって言ってるわけです。他の人に責任転嫁をしているわけですね。そして彼らの声に従ったと、自分が罪を犯したのは彼がそうするように仕向けたんです。泥棒が私が物を盗んだのはあの人が盗めと言ったからです、だから私には罪はありませんと言えるでしょうか。言えないわけですよね。さらに悪いのは、兵士たちを恐れてとから言ってるわけですけど、人を恐れて神を恐れないんでしょうか。言葉だけの悔い改め、主を礼拝しますからというのは無意味で、サムエルは、主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うほどに喜ばれるだろうかと言います。見よ、聞き従うことは生贄に勝る。私はこれだけ捧げてます。このようにどんな高価な生贄も宗教的な儀式も、そして良い行いさえも神を喜ばせることはできないわけです。神に喜ばれることは私たちが神の御声に聞き従うことなんです。従順であることですね。しかし生まれながらの人間には残念ながら誰一人神に聞き従うことなど完全にはできません。なぜですか？パウロがずっと教えていることですね。私たちは皆アダムの子孫なんです。アダムはたった一つのことをから守れなかったわけです。そこから全てが始まっているわけです。彼の一つの違反によって、不従順によって全ての人が不義に定められ、罪人とされたわけですよね。私たちはその子孫として皆生まれてきたわけなんです。しかし神は私たちのその罪を清めるために独り子を使わせてくださったわけです。肉において すべての罪を処罰してくださいました。それは私たちが肉に従わず御霊に従って神の律法を行うことができるための、自分の力で神の律法に従うことなどできません。私たちは不従順なものなんです。しかしキリストは従順な方で、その一人の方の従順の義の行為によって私たちは神の前に罪が許されたわけです。義と認められたわけですよ。だから私たちがこの方のうちにいるならば罪に定められることは決してないわけです。そしてそれだけではなくして、神は私たちがただ義と認められるだけではなくして、私たちが神の律法、神の教え、神の御心に従って歩むことができるために御霊を内側に与えてくださったわけですね。私たちが御霊に従って歩むときに神の御心を行うことができるわけです。御霊はあなたがキリストを信じたときにもうすでに内側に住んでくださいました。あなたが神の御心に従って歩むことができるように神の御霊はあなたを助け、あなたに力を与えてくださいます。ですから私たちは肉に従わずに御霊に従って歩みましょう。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。私たちの古い人はキリストと共に葬られたんです。今日その洗礼式が持たれますけど、どうぞ思い起こしてください。あなたの古い人も葬られたんですよ。完全に葬られたんです。あなたが生きているのはもう罪に対して生きているのではなくして、キリストがよみがえった時にあなたは新しい人とされたんですよ。新しい性質がもうすでに与えられているんです。ですから新しい人は新しい人にふさわしく、もはや肉に従わずに御霊に従って歩むようにとパウロは進めているわけですね。そのことによって神があなたを通して成したいことがなされて、神の栄光が表されるからですね。私たちはこの主に信頼して日々生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは皆アダムの子孫であなたに従うことはありませんでしたが、しかしイエス様が義の行いをなさり、十字架によって私たちのために従順になって死んでくださったがゆえに、私たちのすべての罪が葬られ、私たちの古い人も死んで、そしてイエス様がよみがえった時に私たちも新しい人とされたことを感謝します。どうぞ私たちが新しい人とされたというように、された人のように、そのふさわしいように新しい性質、キリストの性質を私たちを通して御霊ご自身が内側よりさらに形作ってくださいますように、そのために私たち自分の体をあなたに捧げますので、どうぞあなたが私たちを通して働いてくださいますようにお願いします。今週も主が私たちを共にいてくださることを感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。